はい、それでは、38編です。で、38編から41編までを見ていきますが、まあ、これで第1巻を終えます。ダビデが病に、まあ、かかっている背景を私たちはこの詩編から見ることはできるんですけども、まあ、実際は実際というかサムエル記と列王記、そしてあと歴代史ですねにダビデのことが書いてあるんですが、そこで彼がもう死にかけた、病にかかったという話は見ることができないんですね。できないんですが、まあ、これだけはっきりと書かれてますので、詩編で何らかの時点でダビデが病にかかったことが考えられます。で、はっきりしているのがはっきりしているというか、おそらくは、ダビデがですね、罪を犯した後だと思うんです。罪を犯したってもすぐ犯した後ではなくて、おそらく長年、何年も経った後で、何年も経った後でですね、バテシェバとの姦淫の罪と、あとウリアの殺人の罪ですね。で、そのダビデが罪の許しを受けたんですけれども、その後ナタンがこう言ったんですよね。あなたの家から剣は離れないよって。で、数多くの、この家の中のお家騒動が起こりました。長男がお母さんは違うんですけれども、自分の妹をですね、凌辱したという、そういう事件が起こりまして、で、同じお母さんも、腹から生まれたですね、胎から生まれた、アブシャロムというお兄さんがね、そのタマルという女の子だったんですけども、がその長男をね、アムノンと言いますが、アムノンを殺したんですよ。ですね。で、こうやって兄弟同士で、その凌辱がある、性犯罪的なことが起こる。そして、あとは殺人も起こると。そういうことがありまして、で、それでアブシャロムと父との間に、本当に、物を語らぬ時間が期間が長くありまして、で、今度アブシャロムが、人々国民の人気をですね、ダビデから奪い取っちゃったんですよね。うまくやってって、で、それでクーデターが起こったんです。エルサレムにアブシャロムが入ってって、で、ダビデの側近であった者たちが、そっちの方に動く人、なびく人たちがかなりたくさんいたと。その経緯があります。で、どこの時点で病にかかったのかわからないんですけれども、ダビデはそのバテシバ、そしてウリアのその罪を犯したことをですね、罪の許しは受けていると言いつつも、そういう何か、病にかかったと。で、それで、この過去の許された罪をほじくったりとかですね、何かダビデに難癖をつけていく、そういう分子がいたんだと思うんですよね。事実ダビデのこの知性にやはりそういう別れようとしてったこう騒いでいく者たちがいたので、そしてダビデが本当におじいさんになった時に、やはり息子の一人が他ね、ソロモンがね、本当は後継ぎになるはずだったのに違うものが出てきたりとかですね、もうとにかくすごかったんですよ。それで、ダビデがその祈っていくときに、自分が病にかかったときに、単にその自分の病で苦しいということ以上に、その自分が今このような状況を利用して、いろんな噂、いろんなこう攻撃ですね、そういうことを抽象であるとかですね、そういうことをしていこうとしている輩が結構多かったんだと思うんですよ。で、それが背景でこのダビデが、こう話してっています。では38編ですね、記念のためのダビデの賛歌。主よ、あなたの大きな怒りで私を 責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきましたと。神の怒りを受けていると今彼は感じていますが、なぜか、次見てください。あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には完全なところがありません。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。私の傷は悪臭を放ちただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところはありません。私はしびれ砕き尽くされ、私の乱れのためにうめいて、心の乱れのためにうめいていますと。肉体に傷ができてます。悪臭を放っているような状態です。そしてかつ、この腰が火傷でという、この腰という表現を見ると、性病にかかったのかなという人たちもいます。でも私はバテシバとの姦淫の罪以外は彼は姦淫の罪を犯しているとは到底思えないので、事実聖書には書いてません。バテシバとの件以外は彼は主から離れなかったというふうに書いてありますから。けれどもそばめだったのかな、分かんないですけれども、何らかの形で、この罪を、罪じゃなくてその病を受けてるわけですね。でそこで罪を思い出してるんです。病があるというところに罪を感じて、神の怒りを感じるという、私たちのね、生きている現代とはちょっとね、この考え方が違うんですよね。罰が当たってるっていう感じではなくてですね、やはり午前中にお話ししたように、なんて言ったらいいかな、ちょっと難しいんですけれども、その病があるという現実、その存在そのものに、その神の国とは違う、神様が願っておられることとは違うですね、その不完全な状態じゃないですか。でそこにあるそのなんでそうなっているのかっていうのは、やっぱり罪から始まってるわけですよね。アダムが、初めの人が罪を犯したから始まってるわけですよね。でそういうものをやはりその考えざるを得ないような状況だったと思うんですよ。罪を犯したから病というよりも、もっと深い存在そのものが、病の存在そのものの中にあるその罪の存在、そして神の怒りの問題、そして寿命がある、実はですね、モーセも寿命が70年80年しか人間にはないっていうところで、やっぱ神の怒りについて話してるんですね。その寿命も限られてると。でそのような限界を持っている中で、いや罪の世界の中に私は生きているんだと。で特に彼は過去に犯した罪のことも、なんかいろいろとこう、彼ね、ある意味でね、ダビデって崩れちゃったと思うんですよね。なんていうのかな、元気だった若いダビデが罪を犯したがゆえに、もちろん癒されている、もちろん罪の許しを受けてるんですけども、そのやはりその良くも悪くも柔らかくなっちゃったと思うんですね。良くも悪くも、良いっていうのはその憐れみを求めていくっていうことですが、悪いっていうのはやっぱ傷を受けてるっていうか。でそれの彼の行動によく現れるのは、子供に対して彼が何も叱ることができなかったということがあります。最後の最後まで彼はね、叱れない、甘えん坊になっちゃったんですよね。やっぱり自分の罪というものによってね、力がなくなっちゃったっていうことがある。まあソロモンはそれを反面教師にして、箴言の中で親の懲らしめ、父の懲らしめをね、軽んじてはならないということを話しているんですけれども、まあ彼もね、お家騒動見てますから、ソロモンは。まあその2つが、この複雑な彼のその折れてしまったようなものも含まれていると思うんですね。 それで次ですね、主よ、私の願いはすべてあなたの御前にあり、私の嘆きはあなたから隠されていません。私の心はわななきにわななき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。今この病の中にいてうめいています。でね、このね、前回の学びの続きになるんですが、前回の学びで悪に対して怒るな、妬むな、主の前に静まって主を耐え忍んで待てというですね、悪いものがある、災いがある、苦しいものがある、でそれをこう周りの人にこう言いふらすのではなく、または、この嘆きをですね、周りの人にこうずっと話すのではなくて、彼はそのまま主の前に持ってってるということなんですね。主の前に持ってってます。で、今日はこの主を待ち望むという前回の学びの、テーマがここにも貫かれています。いかがですか。私たち苦しい時に話しますよね、信頼している人に、友達に。でも究極的には友達に話そうが誰に話そうが分からない世界がある。むしろ言うことによってもっと傷つくことがあります。究極的には主の前に持ってくるわけなんですね。で、それが今ここで、私の願いはすべてあなたの御前にあるというところに現れているわけなんです。で、次に、私の愛する者や私の友も私のエアミーを避けて、エアミーっていうのは疫病っていうか、この伝染するっていうことですね。立ち、私の近親の者も、近親の者も遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私を痛めようとする者は私の破滅を告げ、一日中欺きを語っています。愛する者も友も避けました。病にかかるとこういうことがよく起こります。あのヨブも同じことを話していました。愛する者、近親者が自分のところにはもう寄りつかなくなる。彼が吐き出す息でさえもが移ってしまうと思って離れていったということが書かれています。そしてここで、痛めつけようと思う者がいると、命を求めようとし、ダビデの命を求める者がいると、ダビデを貶める敵が虎視眈々とその機会を狙っているわけなんですよ。この状況を狙い撃ちにしようということをダビデは十分に予測していました。で、13節、それに対してどうしたか。しかし私には聞こえません。私は耳しいのよう、口を聞かない推しのよう、口を開かない推しのよう、まことに私は耳が聞こえず、口で言い表わない人のようです。それは主よ、私があなたを待ち望んでいるからです。我が神主よ、あなたが答えてくださいますように。敵に侮られる隙を作らないために黙りんこを決めているわけです。で、事実彼が何か言い出したらパンドラの箱を開いたように、もういろんなことが出てくるはずなんです。敵がいますから、彼を何とか貶めようとする、現代であれば、良い例がマスコミですよね。で、キリスト教の中にあることをセンセーショナルに書き立てて、その噂が回るということはよくあるわけなんです。で、自分が決して間違っていることをしていなかったとしても、やはり沈黙が賢明であるときがあるわけです。で、これは難しい、つらい、言えないんですから、そこで主が思い煩いを 自分の思い煩いを神が知ってくださって、神が救いを成し遂げてくださるということを耐え忍んで待っていくわけなんです。でも痛みは当然あって、ますますそれが広がっていって心の中で、そこで痛みをそのまま次にダビデが神の前にぶつけるんです。私は申しました、私の足がよろけるとき、彼らが私のことで喜ばず、私に対して高ぶらないようにしてください。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。しかし私の敵は活気に満ちて、強く私を憎む偽り者が多くいます。また善に書いて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっていますと。で、ダビデは自分の病によって自分の罪を思い起こし、そして改めて彼は罪を告白したんでしょうか。いずれにしても彼は善に向かって進んでいる、良い方に向かって進んでいるんですけれども、こういうことをすればするほどかえってさらにダビデを責め立てて貶めようとします。難しいですね。今の現代において、例えば訴訟を何か起こされたとしましたらですね、本来ならば道義的には謝りたいと思ってもですね、訴訟で負けてしまうから、訴訟でうまく勝てないから、決して話さないようにしなきゃ、弁護士からまあ指示を受けるんですね。絶対に認めてはいけないと。で、どうしてかって言ったら、認めてしまったら、その自分が謝りたいという道義的な責任以上の刑事的な責任であるとか、そういうもの、それを言われてしまうからなんです。本当はでっち上げなんです。でもじゃあそこで自分が完全にピュア、ね、純真、全く罪を犯して無罪だったかって言ったらそうではなくて、やはりここのところでもっとこうやっとけばよかったっての出てくるんですよね。でダビデもそれをやろうとしているんですけれども、けれどもそれをやろうとすればするほど、その相手はもっとそれを利用して彼を貶めようとしていくという、こういう善を求めるからなじっているということが起こっているわけなんですね。その原因というのはこの高ぶりと書いてますけど、そうですよね、高ぶりです。で、次に私を見捨てないでください。主よ、我が神よ、私から遠く離れないでください。急いで私を助けてください。主よ、私の救いよ、ね、必死の救ってくださいという祈りを捧げています。切なる神への祈りですね。この祈り大事ですね。必死になって祈っていくということです。で、私たちそれを習慣がないとどうなるかというと、どつぼに跳ねられます。周りの人に話しちゃうからですよ。悪い意味での正義を求めちゃう、悪い意味でね。で、そのことによってますます泥沼に入っていくっていうことが起こるわけなんですよね。で、いつか主のところに来て、そして主の、この介入を仰がなければいけないんですけれども、それを忘れてしまうことがよくあります。でもこの習慣ですね、切に祈っていく、救いを祈っていく。でですね、次に39編に入るんですけども、ダビデはこの切なる祈りを捧げ続けている中で、ますます心の中で黙っているので苦しんでいく姿を書いてるんですね、39編で。指揮者エドトンのためにダビデの参加、これエドトンというのは礼拝賛美を指揮するレビ人だと思いますが、歴代史第一の16章の41節にその彼の名前が出てます。私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないために私の口に靴輪をはめておこう、悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った、良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。 黙っていたことによってもう熱くなってうめいているわけですよ。良いことさえ黙っていた。辛いですね。良いことって話したくないですか？話したいですよね。まあ、私も思い出しますけども、いつもね録音していますから国の名前は言えないんですよね。以前はですね一切言いませんでした。口コミでも録音しなくても言いませんでした。いいことが起こってました、たくさん。でも話せなかったんです。誰に話すか。ダビデと同じです。主に話すんですね。今我慢できなくなって何をするか。やばいな、私の自分の舌でこう言ったって、ああ言っちゃうのか、やべえなって思うんですが、4節、主よ主に語り始めました。お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いのかを知ることができるように。ご覧ください、あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。彼が主に対して話したのが、人生がいかに儚いかということです。その寿命というのは非常に短いということです。そして人間がこの大きく騒ぎ立てることについてですね、それがいかにも大事であるかのように私たちは心を奪われてしまうんですよね。けれども泡のように儚いんですよ。過ぎ去っていくし中身もないんですよね。いかがですか、週刊誌に載っているもの。どれだけ、まあね、例えば歴史に残るなんか暴露情報っていうのあるじゃないですか。まあ、そういうのもあるけれども、それであってもですね、やはりじゃあどうなのと、大きなスケールで考えると、たかが知れているものに私たちはいかに時間を割いているか、いかに気にしちゃってるか、なんですよね。モーセもここで全く同じことを詩篇の中で話していまして、90篇の中にあるんですね。で12節にこう書いてます。それゆえ私たちに自分の日を、目じゃなくて日ですね、自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。正しく数えることを教えてくださいと。で特にダビデは今死を覚悟しています。病にかかったら治療ではなくて死に面しているということが多い当時ですから、なおさらのこと、今もっと大事なことのために自分の思いを神に使っていかなければいけないのではないかということを思ったわけなんです。で私本当にいつも思います。がんってなんか非常に恐ろしい病気のように言われてみんな立ち騒ぐんですけれども、よく考えたら余命なんだかなんだかってみんなそうなんですよ。私も若いですってお感じになる方々もいらっしゃいますし、いやーもう、ね、私の2倍、ね、以上あるからね、思うかもしれないんですけれども、たかが知れてるんですよね。みんながんにかかったようなものなんです。で事実そうなんです。死に至る病にかかってるんです。死ぬんですから。だから今何をしなければならないのかというときに、時間の浪費になるようなことに浪費を気を問わと、気、それにですね、気、なんだ、気がす、なんて言えばいいんだ気がそれるかな、そのようになってはいけないわけなんですよね。何をしろと神に言われているのか。永遠の報い、死んでからも残ることに自分は今のこの日を費やしているのか。でこれにですね、私たちは集中しなければいけないわけなんです。 で7節、主よ今私は何を待ち望みましょう。私の望みそれはあなたです。私の背きのすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し口を開きません。あなたがそうなさったからです。素晴らしい信仰の姿勢ですね。望みとしているのはあなたですって言ってます。いろんなことが起こっても自分を引きずろうとする者たちがいてもあなたが望みです。あなたを待ち望みます。前回の学びです。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪を遂げようとする人に対して腹を立てるな。37編の7節ですね。で10節です。どうかあなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、人の望むものをしみが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。セラ。体の痛み、これを神からの無知懲らしめと考え、そして周囲からの中傷嫌がらせを主が泣き者にしてくださるようにと、祈っているわけですね。私の祈りを聞いてください。主よ私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。大事ですね。今この気流のものなんだよと、この世においては旅路をしているものであるということであります。ペテロもこのことを言いました。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。第一ペテロの2章の11節。また主が間もなく来られる万物の終わりが近づいているからということもペテロは話しています。故にこの世にある事柄に執着することなく、やがて来る御国に目を留めて、そして私たちは祭司となり王となる大きな使命が与えられているわけですから、それに目を留めていかなければいけないということですね。13節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に私が朗らかになれるように。この見つめないでくださいというのは、怒ってる目で見つめないでくださいという意味ですね。つまりこの痛みというものを取り除けてください、こういうことです。で40編です。40編はついに病の中で嘆いた祈りが聞かれて、主に賛美を捧げる内容になっています。ところが前半だけで、後半はまたなんかちょっと再発したのかもしれないね。そういう感じです。指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びのあなたから泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。私は主は私の口に私の歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。切なる思いで主を待ち望んだという言葉から始まってますね。そして祈りを聞いてくださったんですよ。歌を歌ってますが、新しい歌です。新しい歌ということはつまりですね、神様との関係が今フレッシュになったんですよ。この今までの関係よりももっと親密になったんですよね。それで新しい歌を歌ってると。そして他の人たちがその自分が歌っている姿を見て、神様が本当に優れている、素晴らしい、私もこの神様を敬わなければいけないと思って導かれていく、賛美そのものが伝道になっていく、まあ、そのような状況であります。幸いのことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった。その人は我が神主よ、 あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは見計らいは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。今幸いなことよとまた言いましたね。幸い、何が幸いか、高ぶるものっていうのがありますけどね。あ、ごめんなさい、まずね、誰が幸いか、主に信頼する人です。幸いだった。高ぶるもの、神に信頼しないで己の知恵とか力、自分の正しさに頼っているものです。偽りというのは、心で悪意を持っているのに滑らかな言葉とかへつらいの言葉を使っていくということです。そして主がなさったこと、自分への計らいは数知れないと書いてあります。どうですか、神様は私たちのことを顧みてるんですね。どれだけ顧みてくださってるか。年に1回、まあ、お参りに行った時にね、顧みてくださるっていうのが、まあ大体私たちのね、考えている内容ですが、聖書はぶったまげます。こう書いてます。139編の詩編のね、17節18節、神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。いかがですか。砂より多いって言ってるんです。砂より多いんですよ。砂どのくらいあるんですか。そうです、数えきれないんですよ。もう一回見てください。私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。だから私たちがこの数知れない神様の私たちに対する思いに応答して、どれだけ神様を思っているでしょうか。そのことをダビデがこう言ってんですよね。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせませんと、ね、いや神様はちょこっと私にこういうことしてくださったから、でも前に私がに何か神様語ってくださったのは、そうだな、数年前かなって、おい何言っとんねんって、何言ってるんだよって、もう1秒前にも語られてるじゃないか。こういう世界なんですよですね。で次に、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとしています。あなたの教えは私の心の内にあります。ダビデは賛美を捧げただけではなくて、今ここに何書いてあるかと言いますと、この従順に従っていった、自分を捧げて従順に神に従っていったという、この捧げですね、主に従うという捧げ物をしていってるわけです。で、生贄よりも、生贄では神は満足されなかった、お求めになっていないという話が書いてあるんですよね。でこれって何なの、どうしてなのっていうふうに思われるかもしれません。だって生贄を命じたのは神様ご自身ですから。けれども生贄よりもこの従順に従っていくことの方が大事だよという話をしているのは、生贄という物理的な行為を神が喜ばれているわけではないんだということなんです。それよりも、その生贄を捧げなさいと神様に言われる声が大事なんですね。で、その声を聞いていき、神様に聞き従っていく、従っていくということが、単なる生贄、まあ旧約聖書ではね、全焼の生贄とかいろいろありますけれども、私たちに直せばクリスチャンとしての活動ですよ。教会にその祈るとか、あとは御言葉読むとか、いろんな活動があって、クリスチャンらしくイエス様の名前によってね、この歩んでいくときに、それをしていることが大事ではなくて、 神の声を聞いて結果としてそういうことをしていることが大事なわけなんですよね。旧約聖書にこの話が数多く出てくるんです。形骸化してしまった生贄制度に対して神様がこれを私は喜ばないと、むしろもう見たくないっていうふうな嫌悪感をあらわにしている神様の言葉さえがあるんです。そして私があなた方に求める生贄というのは正しいことを行うことであるということを書いています。で、これの原型になっているというか有名な話というのがサムエルとサウルの話なんです。サムエル、預言者サムエルがアマレク人を聖絶しなさい、アマレク人は神様に歯向かっているがゆえに全てのものが死ななければならないと神様は言っておられたんですね。で、サムエルがこの神様に言われてサウルにそのこと、あなたがアマレク人を立ち滅ぼすことをしなければいけないと言ったんですね。で、家畜も牛や羊も皆殺しにしなければならないと神は命じられました。サウルはアマレク人を殺しました。殺したんです。で、ここがポイントね。でも王様アマレク人の王様アガグは生け捕りにして、家畜の方は、良い上質な、羊や牛や子羊、その、まあね、上質って言っても私たち分からないかもしれませんけども、魚に例えたら分かりますよね。この悪くなってる魚といい魚あるじゃないですか。それと同じように家畜もあるわけですよ。で、良いものを残したんです。そしてサムエルが来る前に彼はなんとそのサムエルが来た時に彼はなんと、私は主の御声を主の御声に聞き従いました、主の命令を守りましたと言うではありませんか。そしてサムエルがこう言ったんです。ではなんだこの家畜はとこう言ったんです。これは主に生贄を捧げるためにやっているんですと、彼はある意味で2つの罪を犯しているというか、まず一部従ったから主に従っているという思い違いですね。これよくやりません？クリスチャンとしてこれを守ったのだから、なんでそうやって私を責めるの、これをちゃんとやってるのに。そうじゃないんですよね。これやってはいけないって言われていることの全てを守らなかったら意味がないわけですよね。一部だったら、つまみ食いってどういうことかっていうと、霊的に自分が中心なんですよ。神に従ってないんですよ。自分が都合の良いものを選んでやってるから、だから自分が中心で自分が神になってるんです。で、もう一つサウルの大きな罪はですね、この生贄を捧げようと自分がしているということなんです。つまり預言者サムエルが祭司です。彼は祭司でもありますから、彼が祭司だから生贄を捧げなければいけないのに、王たるサウルはそれを行ってはいけないのに、自分こそがこれだけの力が与えられて神の前にも出ていくことができる、私は祭司の役もすることができるといううぬぼれがあったんですね。で、これもクリスチャンの中に怖いけども起こってしまうんですよ。主に与えられているその分があるわけですね。そこを超えてってですね、そして自分があたかも私を通してでなければあなた方はうまくいかないよという、自分が頭になっていくというですね、いうことも起こるわけなんですね。で、こういう高ぶりに彼は陥りました。で、それでサムエルがこう言ったんです。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を避けたので主もあなたを王位から退けたと。このように明確に単なる生贄とそして御声に聞き従うことの違いをサムエルは話しました。 で、このようにして今見てきましたけれども、どこまで読んだっけな、8節まで読みましたよね。ですね。で、実はこの6節から8節まではダビデの経験であると同時に、ダビデが聖霊に導かれてキリストを予言している箇所となっています。まず6節に、あなたは私に耳を開いてくださいましたというこの表現、私に耳を開いてくださいましたという、本当だ、僕は書き間違ったね。私の耳を開いてくださいましたというこの表現、これは具体的に何かと言いますと、出エジプト記の21章で律法がありまして、奴隷が7年間主人に仕えた後解放されなければいけないというものがあるんですが、その奴隷の人が、この主人に、いや私は主人のことを愛してます、もっと仕えていきたいんですと自発的にこの申し出る時には、戸口に行って、そしてあの柱ですね、この戸のところに柱でこの霧で耳を差し通さなければいけないと、まあ、いわゆるちょっとこう儀式的なことをするわけですよ。すごい怖いなと思うかもしれないですけど、皆さんあのイヤリングしてる方はみんなやってるんですよですね。だからそんな怖い話じゃないです、全然。でそれをですねやる、つまり自発的に愛を持って自ら神様の言われることに完全に聞き従うということをこの、行うこの表現なんですね。そしてこれがイエス様を予言しているイザヤ書の中にある言葉に使われているんです。イザヤ書の50章の4節から6節に、これは主のしもべ、ヤーウェのしもべとしての予言があります。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退けもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。聞き覚えないですか？イエス様がユダヤ人の裁判にかけられて、死刑だと判決を受けて、その後に受けた仕打ちであります。それがイザヤ書のところで予言されてまして、イエス様はなんでそこまで苦難を受けられたかと言いますと、弟子への耳を開かれた、つまり父なる神様の、父なる神の声に従順に聞き従って言ったということなんですね。で、7節8節に、その時私は申しましたと書いてあります。これはキリストのことを表しているんです。7節を見てください。巻物の書に私のことが書いてあると。キリストのことが巻物の書っていうのは、この旧約、これですよ。聖書ですよね。それに私のことが書かれていますと。そして、我が神、私は御心を行うことを喜びとする。あなたの教えは私の心の内にあると。イエス様は神の身分であるにもかかわらず、人となられて十字架に至るまで従順になられたというわけなんです。で、この今の箇所がヘブル人への手紙の10章の5節から7節に引用されています。で、そこでイエス様ご自身の体が生贄になったということが明確に書かれていまして、旧約の時代は動物の生贄を捧げていたけれども、罪の許しを受けるためには不十分であったということなんですね。私たちにはなかなかね、想像できないですよね。どうですか、日本人は罪の贖いっていうのはないんだよね。行いだったら償いしなきゃいけないっていうのはあるけれども、まあ、恨みつらみがあって、で、あとだけど贖いっていうのはないですね。まあ、ちょっとあれだったら、まあ、年末年始にね、部屋の中きれいにして身も清めてって、ね、 で、そして正月行ってちょっとさっぱりした気分でね、で、あの神社に行ってなんかお祓いするじゃないですか、ちょっちょっちょんってやってね、まあ、掃除する気分ですよね。そのぐらいしかないから、ちょっとねこうあまりにも表面的なんですよ。あがないというのは血が流されなきゃいけない、血が流されるんです。この前の罪の許しのメッセージ思い出してくださいね。この罪意識というのは本当に人を悩ませ苦しめます。で、これに必要なのは血が流されることなんです。リストカストをしちゃいけないんですよ。今やってるけどね、多くの女の子はしちゃダメなの。しちゃいけないというよりも、もうリストカットどころか、もう体全身に傷を受け、もう背中はおそらく焼く前のミートハンバーグのあの肉みたいになっちゃって、文字通り今笑い事じゃなくて本当に。そしてそのもうぐちゃぐちゃになった体で、その釘を足と手に打たれてですね、死んでくださった方がおられて、でこの方によってあなたはもう自分を痛めつけなくていいんだ、代わりに受けてくださったんだ、あなたの彼の打ち傷によってあなたは癒されたと。これが完全な罪の許しであり、そして清めを私たちは完全に受けることができるんだよということであります。で、9節いきましょう。私は大きな改心の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでしたと。義の良い知らせを告げた。ここで語られていたキリストが行われたことの義ですよ、正しさですよ。そしてそれは恵みであって誠であって、十字架のそのなされたことが本当に神様の素晴らしい義を表しておられることを私は隠さなかった。ダビデってどうですか、改宗に隠しませんでした、告げ知らせますって、これをですねもう使命にしてますね、彼はね。知らせる、知らしめる。私たちもその救いの喜びを知らしめていく、これは義務じゃないですよ、恵みであり特権ですよ。本当に主がそのようにしてくださったことを語っていくわけです。で、11節からここまでダビデが喜びの高みに上がってきたのに、またこう苦しみの叫びの中に戻っちゃうんですね。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。病状が悪化したのでしょうか。先ほどは神様の見計らいが数えきれないと言いましたけれども、彼は今はその思い出される罪が数えきれないほど押し寄せてくるというような状態になってしまいました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしみを受けますように。私の災いを喜ぶ者が退き癒しめられますように。私をアハハと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますように。ダビデが滅んでしまったらどうですか、敵が喜ぶんですよ。敵は何かって言ったら、そういう神のことを度外視しているような者たちですよ。そういう者たちがどうかその笑うようなこと、嘲笑うようなことをあなたがさせないようにと、彼らが恥を見ますようにと言っています。で、あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。これがダビデの情熱でした。ダビデのことを、ダビデが神様を褒めたたえるということを嘲笑っていくですね。ダビデが神の救いを愛していくということを嘲笑っていく者たちは滅んでいくように、けれども神はこのように共に 主体求め救いを愛していく者が喜びと楽しみの中にいることができるようにと祈っているわけですね。これ私たち互いへの祈りじゃないですか。これは主にあって喜び楽しむことができるように報いが与えられる。その報いとは主にあって喜び楽しみ主をあがめようといつもそのように言っていく。そうではない悪しき者がいます。そうではなくて本当にイエス様を信じていく者がから賛美を取り除き喜びを取り除き楽しみを取り除いていくと、まあ、それを必死で彼らはしようとしているわけですね。悪しき霊たちがですねしようとしています。私は悩む者貧しい者です。主よ私を顧みてください。あなたは私の助け私を助け出す方我が神を遅れないでください。悩む者貧しい者と言ってますが主の救いを喜ぶ者たちは逆を返すとこの世においては悩む者貧しい者なんです。主ご自身以外には自分はもう何も残っていませんよということなんですね。心の貧しい者は幸いですとイエス様が言われました。悲しむ者は幸いですとイエス様が言われたようにこれは両立しています。主を喜ぶ者とそして心の貧しいまた悩む者というのはこれは同じ人たちのことです。そして最後です。41編です。ダビデは病の中にやはりいますけれども彼が元気だった時に彼はどういう人だったかというといつも弱い人に気を止めていた人です。心を止めていた人です。で今自分自身が病の中にいてなんと自分が親切にして憐れんでいた人たちが裏切るのを目の前で見ているんです。それに対する祈りです。指揮者のためにダビデの賛歌、幸いなことよ弱っている人に心を配る人は主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り彼を生きながらえさせ地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。病むときにどうか彼を全く癒してくださるようにですね。弱っている者にいつも心を止めていたわけですけれども今の病の中においても憐れみを受けることができますようにというふうに祈っています。イエス様が言われました。憐れむ者は幸いです。その人は憐れみを受けるからですですね。私は言った。主を憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死にその名は滅びるだろうか。たとえ人が見舞いに来てもその人は嘘を言いその心の内では悪意を蓄え外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆私について共に囁き私に対して悪を企む。邪悪なものが彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれまい。私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと。いかがですか。まあ、午前中には言い尽くせませんでしたけども自分が良くしてくれている人たち にもかかわらず自分が今までよくしたんですよ。善を行ってたんですよ。彼らはこうやって嘲笑ってるんですよね。特に裏切りまでしてます。信頼していた親しい友までが背いてかかとを上げているわけです。でここまで学んでてきてですね、まあ、先ほどもそうですけどもこのダビデの病の中にある苦しみそして罪を許してくださいと言っている悩みというのは実は イエス・キリストにあって成就してて、キリストにあってこのダビデ、いやそれ以上の苦しみ、悩み、病というものを、また罪というものを見ることができるわけです。もちろんダビデのようにイエス様は罪を犯されていません。イエス様ご自身は罪を犯していないんですけれども、イエス様は私たちの罪のために同じように病の人になって、罪をそこに抱かれて、あのように肉体が傷ついたということは、なんていうのかな、このいわゆるホーラー映画みたいなですね、残虐なバイオレントな映画じゃないんですよね。じゃなくてそこに罪があるんですよ。さっき言ったように病の中に罪があるんですよ。この傷受けてる中に罪があるんですよ。それをイエス様が受けられて、そして善を行ったのに、イエス様は悪をもって報いられる。そして今までメシアとして従っていった者たちが、イエス様がエルサレムに入られる時には、ホサナホサナ、死を救ってくださいと言って、イエス様が救い主、イスラエル人が待ち望んでいたキリストとして喜び迎え入れたのにもかかわらず、数日後に十字架につけろ、十字架につけろとイエス様を罵ったわけなんです。そしてイエス様をはじめにキリストとして迎え入れなければいけないユダヤ人の指導者たちが彼をローマの十字架につけさせるように仕向けたわけなんですね。で、今具体的にここで9節の言葉、これはイエス様がご自身が引用しています。イスカリオテのユダですよ。イスカリオテのユダです。12人弟子の中から裏切る者が出たんです。最も親しくしている者たちの中から裏切りが出たんです。そうですね、私も正直に、まあ、皆さんもそうだと思いますけども、一番恐れていることですよね。一番信頼している者の中から裏切りが出るのを一番恐れますね。敵が何て言ったってもう外野がいいよ、いくらでも。だからこそ仲間で守っていくんですよね。ところがその中から裏切りが出てくるわけですよ。でもそれもイエス様がお受けになったんですね。で、10節です。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。これらこのことによってあなたは私を喜んでおられるのが分かります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。褒むべきかなイスラエルの神主、常しえから常しえまで、アーメン、アーメン。このような強い仕打ちを彼はダビデを受けているにもかかわらず、しかし主よと、やはりまた主よ、憐れんでください、立ち上がらせてくださいと言っています。で、ここで仕返しができるっていう言葉がありますね。あれ、仕返ししちゃいけないって言ってるのに。違うんですね、よく読んでください。ここ、仕返しをする方法が、ダビデが立ち上がって神様の前に立つことができて、神を褒めたたえることができるようになったことそのものが、相手を恥じ入りさせる仕返しなわけなんですよ。このような仕返しなんです。そして私たちの主イエス・キリストは、イエス様、私たちの本当に愛するイエス様はですね、立ち上がらせてくださいという祈りがありました。十字架につけられる前まで立ち上がらせてください。つまり死んでよみがえることができました。よみがえるという言葉、英語だと Rise again, He rose again と言います。立ち上がるという意味ですね。これはギリシャ語もそうですね。元立ち上がる、イエス様が立ち上がらってくださり、そしてイエス様が神様の前に出ることができ、イエス様が神を褒めたたえることがおできになる、そのお姿によって、一切その 真実に生きていくものが罵られていくというその世界を覆していくことになります。皆さんが聖霊を受けて、そして皆さんが真っ当な生活をしていくときに、この世で貶める力を恥ずかしめることができる、バカにしていく人たちを恥ずかしめることができる。もう口を相手の方が塞がなければいけないようにすることができる。そしてその一番前に立っておられる方が私たちの主イエス・キリストであります。